TBS Podcast。明日のカレッジキニマンス塚本二希と
バディの若林優馬がお届けしています。
はい、ここからの時間はあらゆる分野のチェンジメーカーをご紹介するネクスターズルーム。今日のネクスターは自分が好きな服装でありのままの自分を楽しむをコンセプトに、あらゆるジェンダーの新成人を祝福するイベント成人式を主催された空絶代表の田中しおりさんがリモートでのご登場です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はじめまして、空絶代表の田中しおりと申します。よろしくお願いします。
はい、はじめまして、二希と申します。
田中さん、ご無沙汰してます。
あ、よろしくお願いします。お久しぶりです。
ねえ、まあ、これからねお話を伺います。成人式、はい、そして空絶のお話は、まあ、ちょうど2週間前にね、はい、若林さんが、最近こんなイベントに来たんですよって話をしてくださったんですけど、
そうなんですよ。
まあそこからこうやってつながって、
びっくりしました。
もっと詳しく聞かせろという展開になっております。
僕じゃちょっと伝えきれなかったんで、ぜひちょっと田中さんの、ね、思いをお話聞きたいなと思いました。
はい、嬉しいです、はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ改めまして田中しおりさんのプロフィールのご紹介から、1994年福岡県北九州市生まれ、茨城県育ち。ご自身の性別と服装に関する実体験をもとに、2019年12月に女性の体に合うメンズライクなオーダースーツブランド空絶をスタートされました。ちなみに空絶というのはオランダ語で選択肢という意味だそうです。今月7日、主に LGBTQ プラスの若者の対象に、自分が好きな服装でありのままの自分を楽しむというコンセプトイベント、ローマ字で成人式を都内で開催し、なんと全国から新成人らおよそ120人が参加されたとのことですが、まあ、本当にもう北から南まで120人もの方が集まって東京で成人式をするっていうのはなかなか聞いたことない話ですけれど、田中さん、この成人式、はい、まあ、ローマ字で成人式ですけれど、改めてこう、はい、どういう意図でやろうと思ったのかっていうのをちょっと教えてください。
そうですね、空絶が店舗を持っていなくて、でまあ、スーツが欲しいとお客様のもとに全国直接訪問をしているっていうスタイルなんですけども、その空絶でスーツを買うお客様の、まあ、半分ぐらいが成人式っていうものを理由にスーツを買うっていうお客様がいらっしゃるんですよね。そのぐらい多くって、で、そこで話を聞くと、まあ、空絶で自分が着たいという服装を手に入れることはできるんだけど、まあ、ただ、まあ、地元で自分だけこう周りの友達や振袖の中でスーツを着ることにすごい不安を感じている方っていうのも数的には多くいらっしゃって、まあ、自分自身も服装が原因で成人式出れなかった過去があったっていうところもあるんですけど、お客さんの話を聞く中で、服装だけが参加できなかった原因ではなかったかもしれないと大人になって気づき始めて、服装、自分らしい服装っていうのもすごく重要なんですけど、まあ、自分らしく当日入れるのかっていうところもすごい重要なんだなって、お客様の話を聞く中で思ったので、まあ、こう自分らしくありたいとかっていう同じ思いを持った人たちで成人っていう大事な節目をみんなでお祝いできることってすごい素敵なことなんじゃないかなって思ったので、成人式をやろうと決めました。
まあ、若林さんご自身のね成人式に、対する思いの話も前回お聞きしましたけれど、はいはい、そのまあ、確かにその成人式というのはこう、ね、女性は、こう着物で、男性はスーツでっていうそんな縛りはないけれど、やっぱり そこから何でしょうね、まあ、逸脱したような存在として周りからどう見られるのかとか、なんかこう周りがそれを受け入れてくれるのか、自分は精神的にもこう安心していけるんだろうかっていうところで、ちょっとこうモヤモヤを抱えて、で結局参加しなかった、もしくは自分が着たいものを着れなかったっていう方のお話が意外とたくさん多いんですね。
そうですね、服装やっぱりこう決まりはないものの、周りの友達はもう半分以上が振袖を着ると言っている中で、まあ、スーツじゃなくてもいいと思うんですよ、私服でもいいとは思うんですけど、なんかそれはそれで結構勇気のいることなのかなっていうふうに 思ったりだとか、あとはこう親御さんから振り袖を着てほしいっていう、こう思いとかもこう全部考えると、自分の気持ちだけでこうスーツを着ることっていうことにすごく悩んでいる方っていうのはいらっしゃって、まあ、それだったらもう出ないっていう決断をする方も中には多くいらっしゃるかなっていう印象です。
もう好き嫌いとかの問題以前にアイデンティティに関わることですもんね。
そうなんです。しかもプラスアルファはやっぱりその背後にいる自分の親とか友達のことを思うと、やっぱりこう一歩踏み出しにくいっていうところは田中さんありますよね。
そうですね。なかなか、まあ、ずっとこう、まあ、地元の成人式なので、もうずっと小さい時から育ってきた町で、まあ、制服とかも着ている中で、こうちょっとずつ自分がこうかっこいい服装の方が好きかもって気づいたタイミングで、それをこう、まあ、打ち明けるとかも別にしなくてもいいとは思ってるんですけど、私服からちょっとずつボーイッシュな方に変わっていくとかも全然ありだと思ってるんですけど、まあ、ただこう成人式とかってちゃんとした場所でちゃんとした服装を着るみたいなイメージがあるところで、こうみんなが振り袖を着る中で自分はスーツを着るんだっていうことは、多少私服がボーイッシュの方が好きなんだよねっていうことよりもハードルが若干高いような気はしてますね。
確かに。
で、実際にこの成人式という、まあ、イベントを開く中で、こんな人に来てほしいっていう思いはそこにあったんでしょうか？
そうですね。まあ、やっぱりこう成人式自体、それぞれが出るこう理由ってあると思うんですけど、まあ、もちろんその、地元の友達に会うためとか、節目だし、まあ、とりあえず行くものって思ってる方もいらっしゃるし、あとは、まあ、親御さんの、思いを汲んで、振り袖姿見せてあげたいって思って出る方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、やっぱり一番はこう自分が着たい服装でこう自分らしく当日迎えたいって思ってる人に来ていただきたいなっていうところが率直な、思いでしたね。
若林さんもね、当日ちょっとお手伝いされたんです
そう、
よ
サポー
ね。
ターとして参加させていただいて、いろいろ恋愛トークとかね。
恋愛トー
そう
ク？
なんで
成
す
人
よ。
式で恋愛
成人
トーク？
式で。そうなんですよね。いらっしゃる方から、どういう、ことが気になりますかっていうのを田中さんがこう質問したところ、恋愛に関してやっぱ悩んでる方っていうのがすごく多かったみたいで。
それはそのLGBTQ プラスの方々が、まあ、その多くの人たちは19歳とか20歳とか、まあ、これから大人になって社会に出ていくっていう中で不安に思ってるテーマの一つってことです
そうです
か？
ね。例えばこう同性で好きな相手が同性なんだけれども、まあ、友達っていう関係性を崩さないために告白しづらいとか、そう、そういうのって皆さんどうしてましたかっていうのをこう先輩方にちょっと聞いてみようみたいな感じのトークテーマだったんですけど、僕はもういかんせん恋愛経験が少ないもんで、全くお役に立てず。
あれ？
いやいや、そん
ねえ、
なこ
田
とない
中
です。
さんとなんで僕ここなんだって言いながら、やらせてもらったんですけど。
でも、どうでしたか？その自分よりもちょっと若い人たちの相談とかお話聞く中で、なんか自分のことと違うなって思うこととかありまし
いやいや、同
た？
じ、僕は同じでした。やっぱり、そういう時期ありますよね。こう友達の関係を、相手の女の子は、例えば僕だったらこう女性が恋愛対象なので、相手の女の子は男性が好きな異性愛者だから、果たして自分の方に振り向いてくれるのかとか、そういう悩みっていうのは、あったなって思いながら聞いてましたね、その話は。
そうですね。
田中さん、こういうこの成人式というのは、もう毎年成人式の時期あたりにこれから継続していくご予定ですか？
そうですね。まあ思いとしてはもちろんこう毎年やっていきたいなとは思いつつ、今回のイベント自体、なんかこうクーゼスで、クーゼスの中にあるお金すべて出して、まあ、特にこう利益とかも求めてやってるイベントじゃなかったし、もう本当に私の思いだけでやったイベントだったので、まあ、なんせ金かかるみたいなところもあって、なんせ金かかるっていうのもあって、まあ、クーゼスがより今後皆さんにしていただいて、ちょっとずつ大きくなっていったら、もちろんコンスタントにできるようになるのかなと思いながら、一応毎年やりたいという思いだけ今は持っています。
そうか、そうか。まあ、その場作り だけではなく、まあ、服作りがね、もともとクーゼスの、まあ、スタート地点だったと思うんですけれど、このオーダーメイドスーツですね、まあ、女性の体に合うメンズライクなオーダースーツブランドクーゼスということですけれど、若林さんもね、今日ジャケットを着て、
はい、クーゼスさんに作っていただいた、
めちゃくちゃかっこいいの、
ありがとうございます。
ちょっとこだわりポイントどんなとこですか？
こだわりポイントは僕完全に裏地ですね。これ YouTube の方しかちょっと見えないかもしれないですけど、裏地がすっごい可愛くて、
すごいシルバーでね、うん、ストライプが入ってるかっこいい裏地、
はい、あと名前もねちょっと入れてくださってたりとか、
本当だ、ローマ字でユーマって書いてある、
はい、
って、
はい、あとボタンとかもねすごいこう田中さんにいろいろ教えてもらって、うん、こういうボタンが合うんじゃないかとかめちゃくちゃ親身になって話を聞いてくださって、
はい、
はい、作っていただいたので、もうめちゃくちゃテンション上がってますね。
田中さん、このクーゼスというブランドを作ろうと思ったのはご自身の実体験がベースにあるってことですけど、ちょっとそこを教えてもらってもいいですか？
はい、それこそ私がその成人式っていうものを考え始めた時に、まあ、それが高校生の時だったんですけど、うんうん、周りの友達がこう髪を伸ばそうって、成人式のために今から髪を伸ばそうかなとかって話している中で、こういよいよ、あ、自分も成人式の年なんだなと、もうすぐ、うん、ってなった時に、まあ、自分は何を着て出るのかなって想像すると、まあ、周りは振袖と言っている、まあ、でも自分は振袖絶対着たくないみたいな、
うん、
そのぐらいからというか、まあ、ちょっと前からこうスカートが苦手だったりとか、もともと女の子らしい格好よりかっこいい服装が好きとかっていう、まあ、自分の好きなものもはっきりしていたので、絶対出るならスーツがいいなと思っていたんですけど、うん、まあ、検索するにしてもなんて検索したらいいのかなっていう、探したいんだけど、まあ、女性メンズスーツとかで調べたら出てくるんだろうかとか、うん、まあ、そういったこともありながら検索すると、まあ、某スーツ屋さんでこうメンズスーツ欲しいって言ったら、まあ、サイズは合わないかもしれないけど近いものは買えるかもみたいな、うん、こう知恵袋みたいな子が出てきたんですよね。地元でスーツ屋さんって家の近くにあったんですけど、うん、そこにはこう知ってる友達のお父さんが働いていたりとか、
うん、
知り合いが働いていて、まあ、元々もう普通に女の子として、生きてきた町でこう自分がメンズスーツを欲しいと言った時のこう反応だったりとか、うん、店員さんの反応とかをちょっと考えてしまったんですよね、うん、そうなった時に、相手はどのような顔をしてこう気まずさみたいなところを、うん、私にこうなんだろうな、気まずさをこちらが感じ取ってしまうことも気まずいし、うん、なんかそういうことを想像すると、まあ、その時って店舗に行く勇気がなかったんですよね、うん、なのでもうその時点で私は成人式諦めていて、
う
ん、でそこから上京して、20何歳かになった時に初めて友達の結婚式に呼ばれて、うん、また改めてスーツを探すっていう機会が訪れるんですけど、うん、その時も高校生の時の情報と全く更新はされていなくって、
うん、
某スーツ屋さんに行けば買えるよみたいな、うん、この情報しかもなかったんですよね、うん、なので まだまだ私はこう店舗に行って店員さんにどう思われてしまうのかなっていう、こうすごくこう周りの目を気にして生きていたので、うん、その時は上下別々のものでなんかちょっとセットアップっぽくなるようなものを買って参加していたんですけど、うん、そこからこう初めての結婚式ですごいめでたいって気持ちと、これから服装こういう感じでずっと悩んでいくのかなっていう複雑な、うん、こう不安な気持ちと、当日すごい複雑な気持ちで結婚式参加していて、で私の周りには全くこう同じ悩みを持ってる友達が複数にいたんですよね、スーツどうやって探してるみたいな、で私の周りでこれだけ同じ悩みを持ってる人がいるなら、こう果たして全国にはどのぐらいの人が服装で何かを諦めてきているんだろうなとかってすごく思い始めて、18歳の時の私って、高校生の時の私は東京に出たらあるかなとか、誰かがきっとやってくれるだろうとか、きっとどこかにあるって思いながら生きてたんですけど、これはもう、まあ、自分のためにも始めようっていうところが結構きっかけになりましたね、
うん、じゃあもう自分でやるしかないんだというところに至ったということですよね、うん、そこから。
そうですね、もうこれは待っても変わらないなっていうところと、うん、あとはそうですね、もう一番最初は、まあ、誰かのためにというよりか本当にもう自分のためにと思ってクーゼス立ち上げたのが、うん、理由ですね、はい、
それまで全く服飾関係のお仕事とか勉強もされてこなかったっていうふうに伺ってますけれど、もう完全ど素人でどうやってスーツブランドを立ち上げたんですか？
そうなんですよね、全く服飾の知識がなく、まあ、ただただこうすごい安易な考えだったんですよね当初。 メンズスーツを小さくしてくれたらいいのにみたいな、うん、なので、工場にひたすら電話をかけてそういうものって作れないんでしょうかみたいな。そうしたらまあなんかこう、うん、こうメンズスーツを小さくって具体的に何をどうしたいのみたいなところをやっぱり専門用語で問われるので、うん、それがちょっとはっきり答えられなくて結構もうずっと切られまくってたんですよね、うん、はい。まあ、ただもう何十件もかけた先に、はい、一人の人が、あなたはなんでそれをやりたいと思うのって、うん、言ってくれた人がいて、はい、でまあ私って、まあ、きっと LGBT の、まあ、ここにきっと該当するんだと思うんですけど、うん、みたいな。で LGBT って人でこのぐらいいて、まあ、ただこれを買いたいと思う人は LGBT だけじゃないけど、うん、なんかこうでこの世の中で今検索したら欲しいものなんていくらでも探せるのに、うん、これだけは高校生の時からもう何もないんですみたいなことをずっと言ってたら、うん、いやそれは大変だねみたいな、一緒にじゃあ頑張ろうみたいなので、今その人が、うん、その工場が今取引してる工場、
工場長かっこいい。そうでもそうなんです、何十件も断られながらよく心折れなかったですね。
もともと私あのコールセンターで働いててめちゃくちゃあの鬼畜な、もうあのすごいメンタル強かったんですよ、うん、
はいはいはいはい、察します。
はい、なんかもうちょっとでも切られようが、うん、もう全然へこたれず、
さすがすぎる、
はい、もう黙々とあ分かりましたみたいなで、もう最初から私知識ないんですけどっていうところが電話の、うん、会話が始まるんですよね、はい、も
しもし逆にそれ知識ある人に頼ろうとしなかったんですか。
あ、その考えはなかったですね。もう私がどうにか伝えたろうみたいな思って、それだけもうとりあえず工場の人に直接話すなり、うん、もう電話番号ないなら問い合わせフォームからメールするなりみたいなので、わーっと連絡取ってましたね。
でそこでようやくこう理解してくれた工場と巡り合えたというのは、うん、でそこからじゃあ、手順としてはどうなんでしょう。あの自分もクーデスのスーツを買いたいってなったら、うん、まずはあれですか、寸法選び、寸法測りとか生地選びからスタートするんですか。は
い、うん、そうですね、まあ、スーツ欲しいなってなったらこう SNS の DM だとかクーゼスの問い合わせフォームからとか公式サイトから、まあ、注文していただいて、うん、でそこから、クーゼスって店舗がないので、うん、直接その方のもとに伺っているんですけれども。
あ、そうなん、 お家まで行ったりするんですか。
もう希望場所があればそこまで行ってるんですけど、うん、まあ、基本的にはその方が住んでる、地域の主要駅まで行っていて、うん、でこちらで会議室手配して、そこで採寸とかデザイン決めとかするので、うん、まあ、まずはその訪問、その人の都合がいい日を聞いてこちらがいつ行くかみたいなところを相談するところから始まります、う
ん、出張するんですね。
そうですね、全国回ってます、
へー、でそこからいろんな生地選びとか、あと、はい、まあ、それやっぱりこう、まあ、何でしょう、こう女性の体ということですけれど、特にこうジェンダーとかセクシュアリティ関係なく、それこそ LGBTQ も関係なく、はい、まあ、メンズスーツというね、まあ、その、うん、世間一般的な体ではない人たちのために、うんうん、カチッとかっこいいメンズスーツということですから、はい、いろんなお客さんがいらっしゃると思いますけど、
う
ん、
そうですね、もうLGBT 専用のこうブランドっていうわけでは全然なくって、うん、本当にもう単純にかっこいいスーツ着たいよって思ってくれる方が買ってくれたらいいというふうに思っていて、うん、まあ、ただオーナーなのでもちろんその方が欲しいような形を希望に沿って作ることは、うん、やっているんですけど、まあ、主に何が違うかっていうと、この体のラインを強調しないような、こう逆にウエスト絞らないだとか着丈は長めにとか、うん、なんかこうそういうところは重点置いてますね、うん、はい、
やっぱり体のラインとかね、こう気になったりとかするので、特にスーツとかってそういうのが見えやすいじゃないですか、はい、その点すごくね、やっぱ気を使ってくださっているので、うん、すごいいいなと思います。
若林さんもね、うん、今日みたいにこのクーゼスのスーツを着ると、うん、はい、どんなスイッチが入るんですか。
いや、なんかね、僕初めて田中さんにスーツを作っていただいた時に、初めて出来上がってきた時に本当に涙出るぐらい嬉しかったんですよ、なんか
それまでは普通の市販のスーツとか着てた。
もう一番そう、多分田中さんと同じで、うんうん、もう市販のあるメンズスーツ屋さんとかメンズスーツから一番小さいやつ、うん、まあ、これが一番ちっちゃいとかそういうのから選んでたんですけど、うん、やっぱりどっか着られてて、うん、でやっぱもうなんかたかが服じゃんって思われるかもしれないんですけど、やっぱり自分が着たかったメンズスーツで自分の体に合ったものを 来た時の喜びっていうのは今でも結構湧き上がるぐらい覚えてるので、なんか本当になんか悩んでる方とかいたらぜひ一回田中さんとかね、そのクーゼさんに相談してみてほしいなっていうのは思いますね。
もうその服選びのところからもうなんか、うん、ジャーニーが始まっているような感じがしますけれど、でそこから出来上がったスーツを着て、うん、でそれをこう、まあ、結婚式とか成人式とかね、うん、まあ、会社とか仕事とか、なんかその晴れの場に来ていくっていうところで、はい、あ、これが私がありたかった姿だとか、うん、なりたかった気持ちだっていうところにたどり着けるっていう、うん、なんかそんなストーリーがもう勝手に私の中でどんどん展開されていくんですけれど、
めちゃめちゃ自信つきました。
はい、
はい、もうなんか本当に歩き方変わるってさっきなんか言ってたんですけど、本当に歩き方変わるぐらいもう自信満々でもうウキウキ歩いてますね。
ちょっと歩いてみてください。キャットウォークしてほしい。田中さん、まあ、はい、なんでしょうね、こうこのクーデスというあのブランドを立ち上がって、まあ、はい、まだね、あの数年という感じですけれど、これからもうなんでしょうね、もっともっと、どんな人でも自分が着たい服を、まあ、買ったり選んだり着たりっていう、そんな世の中に向けて何かこんな思いというもの何かありましたら最後にお願いしたいんですけれど。
そうですね、こうよくクーゼスでこう新しいことを始めるときに、もちろん全国回っているので直接お客さんの声を聞きながら、あの一緒に、あ、こういうものあったらいいよねとか、こういうものにもともと困ってたみたいな、あ、確かにって聞いて、こうクーゼスで何かこうできることっていうのをあの考えたりするんですけど、まあ、そもそも高校生の時の自分ってどういうものを求めてたのかなって考えると、まあ、スーツの時もそうなんですけど、こう欲しいものをこうストレスなく普通に買うっていうことを、うん、望んでいたんですよね、
うんうん、
欲しいんだけど、まあ、ないとか、欲しいんだけど、うん、こう店舗行ってこう どう思われてしまうんだろうとかっていう気まずさとか、うん、あとはこういろんなものの中からあの選びたかったんですよ、うん、なのでなんかこうクーゼスではあの欲しいと思ったものをこうストレスなく買えること、うん、っていうことはすごくこう大事にしている部分ではあるし、うん、まあ、ただこうクーゼスだけじゃなくいろいろなブランドさんがこう同じようなことをしてくれたら、あの、まあ、メンズスーツっていうもの、女性用のメンズスーツっていうものが数が増えていったら、高校生の時に望んでいた私の、あの理想としてたあの社会になるというか、うん、いろんなところから自分の好きなものを選びたかったんですよ、
うん、
まあ、なのでこう、まあ、クーゼスが発信することで、あの困ってる人がいっぱいいるんだなっていうことを知っていただいて、こうたくさん あの企業さんが、まあ、同じようなことじゃなくてもいいんですけど、うん、あのこう選択肢っていうものを広げていけたら、まあ、今後もいいかなというふうに思っていますね。
はい、気になる方はぜひ、クーゼス、スペルは KEUZES、 これオランダ語で選択肢という意味のブランドですが、うん、ぜひ、ホームページ SNS チェックしてみてください。明日のカレッジは TBS ラジオから平日22時から放送中。月曜から木曜は私キニマンス塚本仁希が、金曜日はライターの武田砂鉄さんが担当しています。ぜひお聞きください。
あなたの平成間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨子平成、毎週金曜日更新。